神は主イエスを復活させ、またその力によって私たちをも復活させてくださいます。神様がイエス様を復活させたその力をもって眠りについた私たちも、1億粒の灰になった私たちをもよみがえらせてくださるという驚くべき言葉であります。ある大学の、ご夫妻、教授のご夫妻に、一人の本当に可愛らしい小学生の女の子が育っていきました。ところが重い病気にかかりました。担当のお医者さんは教授を前にして、父さん母さんを前にして、気の毒ですけども娘さんの命は6ヶ月です、一生懸命やりますけれどもちょっと覚悟をしておいてください、知らされました。もう落胆の失望のどん底に、大学教授ご夫妻はですね落とされたわけであります。その日から入院です。集中治療室入院です。そして6ヶ月過ぎた時、父さんのところに病院から電話がかかってきました。危ないです、娘さんが、すぐ来てください。父さん車に乗って病院に来て、病院の長い廊下を駆けて走ってこの病室に行きました。ガラッと開けると、その集中治療室はもう本当にたくさんの電源や、そしていろんな器具でですね、自分の愛する娘さんがそこに寝ているわけです。娘さんの手を握ります。娘さんは苦しそうに呼吸してるんですけども、それでもお父さんに話しかけます。その第一声が、パパ怖い。何でもない時だったら怖いって言ったら大丈夫、パパがいる。でも本当に危ないところまで行ってたわけです。お父さん何か言わなくちゃいけない、何か言わなくちゃいけないって、もう言葉が出なかったんです。パパ怖いって返す言葉がなかった。そうしたら娘さんが言った、パパ私死んじゃうんでしょ。それに対しても言葉が出なかった。なんて言ったらいいか分かんなかった。そしたら今度3回目です。死んだら私はどうなるの。父さんは理系の大学の先生ですので、死んだら水素と炭素に分かれて体はなくなり生き返ることはない、それで終わりと思ってた。何にもなくなるんだよ。でも言えなかった。それはここでも言えなかった。すると娘がこう言った、パパママはね私にねこう言った。ママは私にイエス様を信じていればまた天国でまた会えるって言うけれども、また会えるって本当のことなの。まあお母さんはクリスチャン、パパはそうじゃなかった。また会えるってママは言うけれども、ママが言っていることは本当なの。お父さんはそんなことは信じてない、聖書も信じてない。だけどこの時言った、うん、また会えるって、また会えるんだよ。すると娘が言った、ああよかったって、パパが言うんだったら絶対間違いない、パパが言うんだったら本当だって、ああよかった、ああよかった、また会えるんだと言って目を閉じて眠りついた。悲しいお葬式があった。 してお葬式の後にはあの火葬場に行った。小さな箱に入れられた娘を抱きかかえてお家へ帰ってきて部屋に入って考えた。自分は勉強がいつもトップだった。そして最高の地位の一つであるこの仕事をやっていった。たくさんの学びをした。でも今日全部それが役に立たなかった。自分の最愛の娘から死んだらどうなるの、怖いって言われても私はそれに答えることが何一つなかった。そしてこの先生は本気で聖書を開いて、そして教会に行って、命は何なんですかって、死とは何なんですかって、神様本当にいるんですかって、その復活と再臨って何ですかって聞いて、そして聖書に書かれている復活再臨の時にもう一度神様から永遠の命が与えられるというこの約束を信じ始めたわけです。聖書はこう言ってます。私たちが信じても受け入れなくてもこう約束していらっしゃる。神様はイエス・キリストを復活させた。その力によって信じる私たちをも復活させてくださいます。はい、今からが一番いいところですけども、いいですよね。こちらに積み木があります、ね、実は聖書の教えというのはですね、この積み木みたいなものなんですね。いろんな教えが、本当にたくさんの教えがですね、本当に見事に美しくこう形成されているわけです。その一つの積み木が、たくさんの教えがあるんですけども、その一つの教えが復活という教えであります、ね、この私たちがやがて新しい命に復活するっていう教えは本当に聖書の教えの一番下なんです。その私たちは復活するんだって、新しい命、その上にですね聖書の教えが積み重なってる。だから皆さん、このイエス・キリストが復活したから私たちも復活するって言うんですけども、その復活、イエス様の復活が嘘だったら、ちょっと動かそうかな、こうなるんです。いいですか。もし本当にイエス様が実はよみがえっていなかったら、聖書の教えは全部嘘になると聖書が言ってるんです。コリント第一の手紙15章、もしイエスが復活実はしてなかったらクリスチャンはどうなるか、15節、私たちクリスチャンは全部大嘘つきになる。もしイエス様が本当は復活していなかったら、私たちが伝道していること、私たちが神様を信じているその信仰も全部無駄。そして復活するよって言ったあの別れた親子も娘も復活しないで終わる。もしイエス・キリストが復活していなかったら、私たちそれを信じる者は世界で一番惨めなものって書いてあるんですよ。そうでしょ。そんな嘘っぱちを信じて我慢しようねって、大丈夫だからって、一番惨めだって。もし復活がなかったら、パウロは最後にですね、もうどうでもいいって、もう短い人生だから遊んで飲んで、もうぐっちゃぐちゃにして思ったことをやって死んでいこうって、そこまで言ってるんですよ。でもイエスは復活したって。復活がなければ聖書の教えはみんな何の意味もない。 ですから今日はイエス・キリストが本当に復活したかということを検証していこうと思うわけです。まあ、聖書を読んでまいりますとですね、まあわけのわかんない話がいっぱいあるわけですよ。えってやったらですね、海が半分に分かれただとかね、2つのパンと2匹の魚で5000人が養われたとか、もうどんどん盲人の目が開かれたとか、まあ訳の分かんないこといっぱい出てくるわけですよ。この人はですね、科学者なんです。この人はですね、聖書にある一つ一つの奇跡の事件をですね、科学的にですね、検証してみようっていう本を書いたんです。で、このイエス・キリストの復活っていう奇跡についてこんなこと言ってます。イエス・キリストがよみがえったということはどっちかだって。一つ、こんなに不道徳で、こんなに悪質で、こんなに冷酷極まりないデタラメはない。そうでしょ。死んでいかれる方にですね、また会えるよって嘘っぱちなことを言うわけですよ。イエス・キリストの復活がデタラメだったら、こんなにデタラメな冷酷な、ね、冷酷無比の嘘はないって。でも復活していたんだったら、私たちの喜びの中の史上最高の喜びの出来事だってんです、ね、この中間はないって。オレンジと、黒の中間はないって。どっちかが本当だって。よく人々は言います、ああ復活いいんじゃない、あってもって。信じてらっしゃるんだから認めますよ、十字架、罪の許し、それ信じてても信じなくてもいいんじゃない、信じてる人は信じてるでいいんじゃないって。そういう問題じゃないですよ。これはどちらでもいいって問題じゃないですよ。どっちかが嘘、どっちかが本当なんです。で、皆さんにお配りした玄関のところで、お配りしたですね、私が作りましたですね、復活物語、復活出来事12の事件、聖書の中に書いて、復活の出来事っていうのはですね、この聖書の中にものすごい詳しく書いたんですよ、ね、この12の事件の出来事の順番に番号を振ったんです、ね、無料ですよそれ。なんでこんな無料って言うんだろう、はい、よくそれを見てご自分で調べてください、まあ、それでもですね、それでも人はこう考える。だって死んじゃったものがもう一回よみがえるって、そんな非科学的なことはあって、ね、ですからですね、当然聖書に書かれているイエス・キリストが復活したってことを、これ何かの間違いだって、何かの間違いだって、こういうふうに書かれているけども何かの間違いだって言ってですね、こうやってですね、復活、実は本当に復活したんじゃなくて、お弟子さんたちが幻覚を見たんだ、あ、幽霊で復活したんだとか、実は死んでなかったんだ、仮死状態だったんだ、で墓から出てきたら復活したなったんだ、いっぱいクリスチャンの方からも、聖書を信じてらっしゃるクリスチャンの方からも、こうやって本当は復活ってこうだったんだっていう説が出てくるわけですよ。さあ、あと40分。イエス様はですね、聖書の中に十字架におかかれになる前にですね、お弟子さんたちに何回も何回も不思議なことをおっしゃってたんです、ね、1回2回じゃないです、何回もこうおっしゃってた。お弟子さんに、私はエルサレムに行って苦しみを受けて十字架で亡くなりますって。でも3日したら復活します、何回もおっしゃってたんです。 でもお弟子さんたちはね、分かんないって、そんな不吉なことって何回もおっしゃってたんです。それじゃあ復活、何が起こったのかであります。はい、昨日の話、有馬太陽のヨセフがご遺体を引き取って自分が入るお墓に葬った、その時の映像があります。ピッピッって言わない方がいいって誰かが言いましたので、でも言っちゃおうかな。ピッピッピッピッって言って、お墓にみんなでイエス様のご遺体を納めたわけです。そして彼らは泣きながら、失望しながら、自分の喜びだった、自分を喜ばしてくれたイエス様が死んじゃったって、もう何もかも終わりだって言って泣きながら帰っていったんです。お葬式の帰りと同じです。ところがイエス・キリストを葬った、お話しましたね、悪人たちはイエス・キリストが復活するという話を覚えてたんです。お弟子さんたちは全部忘れたんですけども、敵のこの人たちは覚えてたんです、ね、奴は生きている間に私はよみがえると言っていた、そんなことは決して起こるはずがない奇跡だ、しかしもしかすると弟子たちが墓から奴の遺体を盗み出して復活した復活したって騒ぐか分かんないよって、遺体が盗まれないように入り口のところに大きな石で塞いどきなさい、そしてその周りに兵隊たちを3日間誰も来ないように、盗まれないように石で塞いどきなさいって言ってたんです。全部聖書に書いてあるんです。だから兵隊の人たちは葬られた後に、石を設置した後にですね、兵隊が一体そこをですねやったんです。さあこっから復活が始まります。はい、それが始まります。聖書通りに言います。兵隊が見張っていた、すると地震が起こったって言うんです。まず大きな地震が起こって兵隊たちはびっくりした。そしたらその大きな13トンぐらいあった石と言われています、その石がガラガラガラガラっていって中から復活したイエスが出てきた。兵隊たちはびっくりして気絶したって書いてあるんです。すると大きな地震が起こった、主の天使が天から降りて近寄り、石を脇に転がしその上に座ったのである。その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かった。万兵たちは、兵隊たちは恐ろしさのあまり震え上がって気絶したって書いてあるんです。そして次の朝、つまり日曜日、週の初めの日の明け方にマグダラのマリアともう一人のマリアがお墓を見に来た。すると石が横に避けてあったのを見た。恐ろしくなって中を覗くと誰か立ってる。それは天使が棺の隣にいた。そして天使は3人の女性にこう言った。怖がることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、イエス様はここにおられない。前に行っておられた通り復活なさったのだ。さあ急いで行ってみんなにこう言いなさい。あのイエスは死人の中から復活したんだ。女の人3人は、ね、恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去った。みんなに知らせるために走っていった。一方 気絶をしていた兵隊たちは、ね、息を吹き返し、そして驚くべき地震と墓の中から出てきたイエス様のことを自分たちの指導者のところに報告に行った。兵隊たちは自分が見たその通りのことを言った。あの方は本当に私たちの目の前でよみがえったんです。するとこの人たちはこう言った。自分たちが眠っている間に弟子たちが来て持って行ったと言いなさい。弟子たちが盗んでいったと証言しなさい。そんなバカなって、そうじゃないんです、いやそう言いなさいって言ったんです。ですからイエス・キリストの遺体は弟子たちに盗まれた、だから墓は空だったって。とにかくですね、これが一番強いです。お弟子さんたちが盗んでいったって。しかしですよ、しかしですよ、眠っている人は、眠っている人は誰が盗んだかは見えないでしょ。ね、ということですよ。はい。で、女の人がこうやって、ね、こうやってですね、小学生相手にですね、聖書の授業をしてたわけですよ。そうするとこういうの作らざるを得ないわけですよ。ね、でこうやって作るので、作ってる時はねもう大変ですよね。ね、分かりますよね、イラスト描かれる宣伝の方って分かるんですよ。でもね、明日絶対子供たちは喜ぶぞっていうのがエネルギーでって作っていくんですよ。まあいいね、それはどっちに置く、今日はこっちに置いといてで女の人はびっくりしたって、墓の中にイエス様がいなかったって言ってですね、行くんですね。どこに行くかっていうと、お弟子さんたちが11人隠れている、自分たちも捕まるんじゃないかと思って、捕まるんじゃないかと思って怯えてるあの2階座敷、最後の晩餐のあの家にいたんです。もう自分たちの先生がいなくなっちゃったので、死んじゃったので、みんな怯えてたんです。次は自分が捕まえてられて十字架にかかるんじゃないかって。そしたらそんな時に女の人がやってきてこう言った。イエス様が墓から取り去られました、どこに置いているのか私たちは分かりませんって言ったんだ。でもお弟子さんたちも何のことなのか先に聞いてんですよ。よみがえるって3回もイエス様が言ってるのに全く忘れてるわけです。何のことか分からなかったんです。一つそんなこと一つも考えなかったんです。ところがお弟子さんの中から二人墓を見に行こうね、11人の中の二人が見てこよう、調べに行こう。9人は不思議だな。皆さんどっち、ちょっと手を挙げましょうか。見に行く人、立派だ、はい、じーっと考えるだけね、後で面接分かんないけどさ、ね、で誰が見に行こうって見に行こうと思ったかっていうと、あの二人ですよ、ペテロとヨハネ、この二人が走っていくわけです。その時の名作ですよ。その時の絵、お弟子さんの中で一番若いのがヨハネ、一番年を取っていたのがペテロなんです。この二人が走っていったんです、ね、ペテロは心臓に手を置いてる、ちょっと心臓が弱かったかどうか分かんないけどもですね、この二人が走っていったんです。タタタタタタタタタタタタタタタタ、音いらない、いらない、うん、で行ったんです。ペテロは走りながらいろんなことを思い出した。ナイフを抜いたゲッセマネの園、そして死を知らないって言った あのカヤパの鑑定、ニワトリが泣いたこと、自分も泣いたこと、そんなことが頭の脳裏に走りながら、彼は走りながら走っていった。そこのところにですね、こういう言葉があるわけですよ。なんでこんなこと書いてあるんだろうってね、何なんだろうと思います。2人は一緒に走ったけれども、若いヨハネの方がペテロよりも早く走って先に墓に着いたって書いてあるんです。競争して勝ったって言って言いたいのかって感じですよね。なんでこんなことを書くかってことなんですよ。そしてヨハネが身をかがめて中を覗くと天布が置いてあった。しかしイエスは、あ、じゃあヨハネは墓に入っていかなかったって。そしたらペテロがようやく到着して、ペテロは墓に入っていった。ものすごい何か言いたげなんでしょう。何か言おうとしてるんですよ、ね、でペテロが先に入っていった。そしてヨハネも入っていった。さあここです。天布が置いてあるのを見た。遺体はなかったけども、イエス様を包んでいた布だけが置いてあった。しかしその布はちゃんときれいに畳んであったって書いてあるんですよ。なんだから何って、ちゃんと丁寧に畳んであった。それを見てヨハネは信じた。何を信じた？イエス様が復活したんだって。だから一番最初にイエス様が復活したことを信じたのはヨハネなんです。でも遺体、違う、体を見て信じたんじゃないんです。布がきれいに畳んであるのを見て、これイエス様が畳んだって。こんな風にきれいに畳んでいく人はイエス様だって生活の中で分かってたんですよ。畳みますか？じゃあちょっと手を挙げましょう。朝パジャマネグリジェ、どっちでもいいけども畳んできた人、えらい。本当こういうのは畳むってんじゃないですよ、丸めるってんですよね。僕ここのところすっごい好きなんですよね。ヨハネはイエス様の復活した姿を見て信じたんじゃないんですよね。丁寧に畳んだその布を見て、これはイエス様だって信じたんです。これ何だと思いますか？これ何だと思います？これ何？これ何ですか？何ですかね。ワールドカップってちょっともうずいぶん昔だけども、日本が負けて帰っていくときに、日本の選手はその掃除をきれいにしてゴミ一つ残さないで帰っていったんです。それを見て日本人すごいって言ったんです。ん？イエス様はそういう方だったんです。僕だったらそんなことしないですよ。文句死んじゃってて、蘇って布が書いてあってカンナカンッつってで行っちゃいますよ。でもイエス様はそういう方だったんですよ。生活の中でちゃんとピチッと自分を包んでいた布まで片付けて、そういう方なんですよ。そしてヨハネは、あ、イエス様が蘇ったんだ。で信じてないペテロと信じたヨハネが戻っていく。ピッチッチッでみんなに知らせに行く。そして次のようなことがまた違うところで起こった。あと25分、十二弟子と違う別なイエス様を信じていた二人のお話が聖書に書いてある。 この2人は自分たちの先生の十字架のあのむごい事件を見て泣いた。そしてもう希望も全部失って、そしてもう田舎に帰ろうって、もう全部自分が信じてたことが全部失望に終わった。そして二人の弟子がエルサレムから相当な距離離れたエマオという村に向かって歩いていった。二人は泣いていたと書いてある。歩いてたんです、夕方。すると誰かが後ろから近づいてきたんです。一緒に並んで歩いてたんです。聖書に書いてあるんですよね。二人が話しているとイエスが近づいて、復活されたイエス様が近づいてきて一緒に歩き始めた。でも二人の目にはイエスだと分からなかったって。そしたらその不思議な人がこう言った。歩いてらっしゃるあなたたち、何をお話しなさってらっしゃるんですか。すると二人は言った。え、エルサレムでさっき起こったことがあなた分かんないんですか。それはどんなことですか。それはイエス・キリストのことですよ。あの方は素晴らしいお方だった。それなのに悪い人たちはあの方を十字架で殺してしまった。私たちはあの人に希望を持ってた。あれから3日間、ところが墓を見に行った女性たちがイエス様の体がなくなったと言うんです。もう何のことなんだか分かんなくなったって。するとその方がおっしゃった。どうしてそんなにあなたたちは物分かりが悪いのですかって、どうしてあなたたちは鈍いんだって、聖書に書いてあったことが信じられないんですかって、聖書の中に救い主は十字架にかかって復活すると書いてあったでしょうって、読んだことがないんですか。真剣に読みなさいって。旧約聖書の中にはこの救い主がどこで生まれ、どんな生活をして、そして復活するということが聖書の中にほらここにも、そしてここにもちゃんと書いてあるでしょうって。これだけのことが書いてあるのに読んでないんですかって。まるであなたたちは聖書を読んだことがないように疑って驚いてつまずいて泣いて失望して拗ねて怒ってる。あなたたちがそういうふうになるのはちゃんと神様が失望しないために残しておいたこの聖書を読んでないからだ。叱られたんですよ。ね。そうしながら分かれ道に来た。お弟子さんたちは向こうに行こうとした。この不思議な人はこっちに行こうとした。こっちに行こうとした。ここでさよなら、またねって言ったらイエス様だって気づかなかったんですよ。ところが彼らが言った。無理にイエス様、あなた夜になりますので私の家に来てくださいって強いて言ったのでイエス様だって分かるんです。私たちが無理にでももっとって、ただ不思議だなって終わったら何も分からない。もっと知りたいって言って、どうぞ一緒にお泊まりくださいって言って3人歩いて行ったんですよ。そして2人の家の前に来た。ほら、無理に引き止めたのでってね。不思議だな、不思議だな、変な人に会った、変なことを読んだ、変な講演会で話を聞いた、不思議だなって思う人がどれだけたくさんいますか。でも何か光に合うならば強いて 中途半端にしないで真理を探すべきです。はい、一緒に食事が始まった。その不思議な客はパンを取り、二人の前でパンを裂いて、そしてパン切れを二人に手渡した。するとその不思議な人の手のひらに傷があるのを見たんですよ。あれ、この人手に、聖書はすると二人の目が開けてイエスだと分かった。が、分かった途端に姿が消えたって聖書は書いたんですね。もう何か この一つ一つの言葉の中にですね、深い意味があるんですよね、きっとね。でどうなったのかっていうと、二人はものすごい距離を歩いてきたにもかかわらず、またエルサレムに戻るんですよ。今度は走って、疲れてたと思いますよ、疲れてたと思う、ね、で帰っていくわけですよ、ね、帰っていた、あ、さっきの道ここまで細かくなくてもよかった、でも帰っちゃった、ね、こうやってこう行って、わーって行って、わーって去っていったって言うんですよ。面白いですかこれ、ね、みんなが失望してるだろうって、みんなががっかりきて希望がなくなってるんだろうって、早く知らせたいと思って走るんですよ。みんな走るんです。あの3人の女の人も、ペテロもヨハネも走って、そしてこのエマオの2人も走るんです。そう、真理を、これが真理だなと思ったら走らなくちゃいけない、つまり熱心じゃなくちゃいけない。到着した、次々とですね、あちらからこちらからですね、見たんだって、分かったんだって、復活したんだっていう人たちがうわーって集まってきたんです。ね、何の希望もなかったけども、さあいよいよ11人が集まっていると、こっからドアが開いて、そしてこのあと明日に続くマルコちゃんの終わり方みたいですね。来週に続くって終わっちゃう。早く終わったな、明日までちょっと力を取っておきます、ね、これ半分なんです。明日が面白いね、もう一回言いますよ、まとめなくちゃいけないので。聖書にこう書いてある、神様はイエス様を墓からよみがえらせた、そのよみがえらせるお力を持って、私たちの愛する人、私たちが涙を流して別れていったあの人と会わせてくれるって言ってるんです。あの火葬場で目の前に1億粒の灰になってるのを見たと言っても大丈夫だって言うんです。神様は人間を無から有作り上げてくださったわけです。この復活のことがどちらかか、どちらかなんでしょうね。もう一回言います、ね、本当に素晴らしい。死よりも辛いものがありますか？死よりも強いものがありますか？死よりものですね、おっかないものがありますか？死よりも残酷なものがある？でも神様はイエス・キリストの十字架によって、その一番強敵であり、私たちの人生の一番最後に戦う死を勝利させて蘇らせるっておっしゃるんですよ。だったらこれはですね、史上最高の事実です。素晴らしい事実じゃなかったら、こっち、こんなひどい大嘘はない。どっちかなんです。イエス様は私たちに言う、 読みなさいって、読んでないから失望するんだって。ちょっとのことで人の言葉でつまずいて転がって教会なんか来ないって言ったり、お祈りしないって言ったり、全て聖書に書いてあるんです。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。